それをタクヤさんが買い取りに。
なんでやねん。
買い付けに。
なんでやねん。
タクヤさん。
はい。
いいですよ、隠さなくて。
そんな金持ってたら、今頃デニム&ルビー買いに行こうかとかいう話してるわ、絶対。
デニム&ルビー自体を買うってこと、
ね、そう、自体を。
やめた方がいいと思います。
そうそうそう。
そうから買っちゃうんだ。
すごい。そうそう。また多分そのニュースになりますよ。
よかった
ね、3人に
一面ですよ。
3人に次のローテーションどうするって話するわ、だらもう。
まとまり系系バスロン
M ラジ。
はい、どうも皆さんこんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは、
M ラジです。
はいはい。
今回、仕切りを、することに相まみえましたですね。
ちょっと待って、なんでそんなしどろもどろな。
完全に外行きのブルライトさんにな
ってます。そうやな。
いや、それは氷結ストロングが回ってるからですね、多分。
なるほどね。はい、行きましょう。
先週競馬場に行ってきたブライトです。
うん。
あ、そこそこそこ。
はい。
どうでした？
プラスでしたよ。
おお。
あの、9レース当てたんで。あの、唐松賞。
唐松賞。
単勝と生まれを当てまして。
すごい、競馬場で勝つってなかなか難しいこと
ね。湘南カンプの湘南アチーブを勝った。
ああ。
東京専用特注プリンスリーギフト系という。
なぜそんなに切れるっていう馬ですね。
ちなみにそのレース2着も僕本命でした。
では次はミオさんです。
はい、行きましょう。はい。
はい。あ、はい。ミオです。はい。
特にないです。
今日はちょっと、ブルーフなところに行ってきました。
はい。ようわからんけど。
いやらしいですね。
はい、じゃあ、タクヤです。今日はね、標高 1000m のところへ登ってきました。
それは山を買い付けにいいんですか？
なんでやねん。その今までの流れ分からへんよ、お前。あの視聴者にとっては何のことかよく分からへんね、そんな。
いやいやいや。
いや、でも金あるキャラみたいなとこあるじゃないですか。視聴者的には。
そうやな。はい、はい、じゃあ桃田さん、いきましょう。
言ってる。
こんばんは、モツです。
はい、
お願いします。
モツです。
はい、まずは近況。
近況ですか？
はい、
近況はですね、タイヤを冬タイヤに取り替えました。
大箇所以来のゲストですね。
ああ、そうですね。
オークス。
あ、オークス。
オークス、オークス。
オークス以来ですね。
はい。
では、そんな4人で、
はい。
4人。
4人で。口がちょっと回ってないですけどね。
はい、行ってみましょう。
はい。
酔っ払い。
この番組は、今井正宏が発見した競走馬の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組です。
はい、よろしくお願いします。
では本編スタートです。
イエーイ。
まとまり系系バスロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
改めまして、こんばんは。予想コーナーです。
はい、
本日の予想は、日曜日11レース、第33回ジャパンカップです。うん、17頭揃っておりまして、じゃあ、はい、人気の方からちょっと行っていきたいと思います。
はいはい。
まあ、土曜日の 10時半現在のオッズなんですけども、1番人気ジェンティルドンナ、
はい、
昨年の覇者ですね。
そうですね。
2.6 倍、2番人気ゴールドシップ、3点ちょうど、3倍ちょうど、で3番人気が、エイシンフラッシュ 5.1 倍となっております。はい、この3頭が10倍を切る人気でして、でその後に4番人気がアンコイルド 20.1 倍、
はいはい、
5番人気デニム&ルビーが 21.3 倍、
はい、
で6番人気がアドマイラクチュー 22 倍と、この辺が、あのちょっとまた拮抗してますね。はい、そんな感じとなっております。
はい、
はい、
では予想、まずは20丸から、
はい、
それぞれ紹介してもらいたいんですけども、
はい、
誰からいきます？
いや、僕から。
じゃあ予算から。
はい、
じゃあ20丸の方お願いします。
はい、ではミオの、方面はですね、
はい、
一枠一番ビルシーナです。
おーっと、来ましたね。
行きました。まあ、前回もでしたけど、はい。
前回は4人とも、4人、ゲスト1人いて4人とも20丸ビルシーナでしたもんね。
そうですね。
はい。
今回はどうなんでしょう。はい、どうぞ。
じゃあ、私行きますか。
はい。
ブライトの20丸は、ゴールドシップです。
おお。
じゃあ、タクヤさん行きます？
はい、じゃあ、私の本命は、デニム&ルビーで。
おぉ、
うん。
では、モンタさんお願いします。
はい、僕の本命は、ゴールドシップです。
なるほど。では、それぞれの理由を聞いていきたいと思います。
はい。
じゃあ、ミオさん、まずはビルシーナ、
うん、
お願いしていいですか？
はい、これはですね、まずジャパンカップ、この過去5年の傾向なんですけれども、牝馬がですね、
そうでございますね、
はい、3歳小馬かかわらず牝馬が7頭出走してまして、3121と着外が名将ベルガの1頭だけなんですけれども、まあ、強い馬が出てきてるっていうのもあるんですけれども、とにかく優勢になっているということとですね、あと、まあ、中1周なんですけれども、調教もしっかり追われていて、馬体重目標、調教後の段階でも減ってきそうなので、まず、はい、そこもプラスですね。あと、エリザベス女王杯凡走なんですけれども、このローテーションが、コバ解放になってから11頭いるんですけれども、前走エリザベス女王杯、構想したのがエアグルーブ、98年エアグルーブだけなんですけれども、
はい。
はい。それ以外の、奔走した10頭に共通するのがですね、エリザベス女王杯が2走前よりも着順を上げていることですね。で、なおかつ連帯していたり、という形で、人気以下の着順で奔走したっていうのがエアグルーブだけなんです。
ああ、なるほど。
はい、あ、他にシルクプリマドンナとかもいたんですけど、そういう、
あ、はい、
とにかくエリザベス女王杯がまず向いていなかったということですね。そこからの、なおかつこの馬ビルシーナバウンド延長になるんですけれども、
はい、
2勝前先行して前走が突然なぜか後方からで、はい、これが距離と位置取りもバウンド式になってまして、あとですね、今週たまたま僕、今井さんの短縮ショッカーの本を読んだんですけども、
はい、
そこに延長ライダーという定義がありまして、
ありますね、はい。
はい、その中に、このバウンド延長の仕掛けとして、2走前が根幹距離、前走が非根幹距離で、今回根幹距離という形に最も効果があるという話なんですけれども、なおかつその場合は前走非根幹距離で着順を下げている方が好ましいということで、
なるほどね、
何もかもが、いい形になってますので、ちょっとリズムは悪いんですけども、そのショックに期待して、ここは、思い切っていきました。
なるほど。
はい。
ミュッチごめん、今のエリザのデータ、
はい。
デニムに当てはまる？
一応当てはまります。
OK、了解です。
はい。
では、じゃあ次は。
じゃあ僕、一投だけです。僕行きましょうか。
ああ、じゃあお願いします。
そうやね。デニム&ルビーです。エリザベス女王杯5着からの臨戦になりますね。周華賞とエリザベス、やっぱり人気よりも着順が上がってないので、まあ、おそらく凡走と、見ていいと思います。で、ストレスはないので、まあ、京都の広いところでもあまりだったんですけど、一応、まあ、東京の方がいいのかなと。それと、まあ、金量が減。で、おそらくスペースがスローになるんだろうと想定しているので、
はい、
この馬はスローの方がおそらくいいと思います。で、なんといってもやっぱり人気から大きく解放されますんで、今回は。それがやっぱり大きいかなと僕の中では思っています。で、まあ、一応ディープインパクトの、コバ、G1 初になるので、その鮮度もあると思うので、問題は、蓄積による疲労だけなんですけど、これがその2度の凡走で打ち消せてるんじゃないかなというふうに見たので、可能性にかけて本命にしてみました。ちょっとビルシーナとは何だろうな、確かに実際あるんやけど、ちょっとビルは僕の中ではちょっとリズム悪いかなと思ったんで、
そうですね、
うん、
じゃあゴールドシップの、じゃあ
はい、お二人どうぞ
行きますか。
はい、
ゴールドシップなんですけど、
はい、
まあ東京競馬場なんで、まあ、ある程度高速なので、その辺はちょっと僕的には不安なんですけども、あの、前走がですね、ちょっとむちゃくちゃな競馬で、個人的にはですね、やっぱりあの、前走、その、高速決着で2分22秒9、勝ち馬が2分22秒9だったんで、相当まあ早いタイムだったと思うんですけども、やっぱりあの、競馬で、まあ1頭、おっつけ同士で、あの、無理やり前行って、っていう競馬してて、まぁ、ちょっと無理がある競馬だったと思うんで、前走がちょっとあまりにも良くない競馬だったと思うんで、そういう意味では、一回叩いて変わるかなっていうのがあったのと、あと、ジェンティルドンナがやっぱり昨年よりちょっと勢いがないなっていうのがありまして、で、AC フラッシュも、まとまってきてはいるんですけども、ちょっと前走頑張りすぎちゃったのがあるかなと思って。で、その辺でやっぱり人気馬の中でどれか選ぶっていう考えたときに、やっぱりこの3頭のうち絶対どれかは馬券に絶対入ってくると思うんで、その3頭の中でっていう考えるとしたら、やっぱ角を持ってて、前走が向いてないっていう意味で、ゴールドシップしたんですけどね。はい、そんな感じです。
はい。
モンタさんはどうですか？
まあ、単純に強いっていうのはまずありますよね。
はいはいはいはい。もうそれも問題ですよね。
うん。で、やっぱり、ジャパンカップ、東京2400の G1 だよと。で、やっぱり、長距離の方が、基本的に、なんか生命力というか、そういうのを求められるっていうふうに僕は思ってまして、短距離とかよりも、長距離とかの方が、そういうのが要求されるよと。なんで基本的にやっぱり3サイバー、4サイバーをジャパンカップずっと上位に毎年打ってるんですよね。まあ、ジャガメルとか来られて全くお手上げの時もありますけど、という意味でまあ4サイバーで、まあ、やっぱり4サイバーって一般的に一番4歳秋一番脂が乗る時期、サラブレッドの、でいますし、まあ、競走馬のパフォーマンスってやっぱ一定じゃないっていうのが M の法則の根幹にあると思うんですけど、だからまあその前走暴走とかも、まあそういう、暴走したり暴走したりっていうのはまあ馬の自然なリズムですし、で、宝塚記念でもう完全に、まあパフォーマンス、各、まあ、これ見せつけてますんで、
はい、
ただまあその、まあ前走暴走ですけど、まあそれで評価が落ちるようなら、買い時かなと思いますけどね。で、まあ今年2戦とも京都の長距離で、まあ負けてますよね。で、東京がそれほどってわけでもないんですけど、やっぱり京都の長距離で、三角からの下り坂で、タバが、 流れ速くなるような流れだと、やっぱりちょっとやりにくいのかなっていうのは、前走見ててちょっと感じましたね。
うん、この子、例えば、
はい、
例えば今回出遅れたとしますよね。
はい。
どっから動きます？
だから僕はね、メジロブライトみたいな感じで、普通にまくればいいと思うんですよ。その、初めからバーっていかないで。
うん。
この馬やっぱり、あんまりハイペースで縦長とかよりは、馬群くっついてどれだけまくれるかみたいな感じだと思うんで、ね、メンバー的に今回あんまりペース上がんなそうなんで、それはいいと思うんですよね。
うん。僕はもうこの馬は、やっぱ共同通信杯と宝塚記念がやっぱベストだと思ってるから、あれが約束されるんだれば、もう文句なし20丸やけどね。
そこは内パクさんに聞いてみないと。
そうなんよね。だから、この間もびっくりするぐらい出遅れてはって、びっくりするぐらいドタバタさせた回にな。
あ、出遅れ昔からありますかね。
ありますよね。うん、
やっぱその、宝塚で圧勝、あの乗り方で圧勝しちゃったから、
うん、
多分次の京都大賞でも同じような乗り方して勝たなきゃいけないみたいな、ね、義務感みたいなのが出たと思うんですよね。負けたことによってそれにこだわらなくてもよくなったんで、
はいはいはいはい、その点はちょっと嫌かもしれないとね、
うん、でもやっぱりなんだかんだでこう天皇賞春も敵を出しちゃってもやっぱ5にまとめてるってのは、
まあ確かにそうだよね、
さすがだなっていうところですよね、うん、では対抗いきますか。
はい
はい、ではそれぞれまた対抗をお聞きしたいなと思うんですけども、ではじゃあまずはミオさんから。
はい、対抗、ジェンティルドンナです。
うん。お、ヒンバヒンバ。
オックスワンツーで。はい。
確かに。
ほんまやな。あ、そういえばこの2頭の顔合わせ久しぶりやね。
週刊賞以来ですね。
そうやね。
では、拓也さん対抗は？
はい、どうしよう。ヒットだターゲット。
おぉ！
おっと。
じゃあ自分の対抗はいきますか。はい、ブライトの対抗はデニム&ルビーですね。
おー。
はい、では、モンタさんお願いします。
ジェンティルドンナです。
おー、あーちょっとこのジェンティル聞いてみたいな。ジェンティル、僕正直わからんかった。
はい、では。じゃあ、それぞれ対抗の理由を聞いていきましょうか。
はい、じゃあ、もうちょっと、勝負からさっき行きましょうか。
すごいですか。
ちょっと待ってください。対抗のもしょぼいってなんですか。選んでしょぼいってなんですか。
大物の解説の方時間長くとって思った方がいいし。
カット候補ですか。
はいはい。カットはまああれやけど、一応対抗。
わかりました。じゃあここはやっぱりカットしておきますので大丈夫です。
なんでやね。
思う存分喋ってください。カットします。
はい。
どうぞ。
じゃあ今ヒットだターゲット。秋田7着からの臨戦で、一応番の延長の臨戦なんですかね。
はい、
差し馬なんですけども、まあ量的な馬っぽいので、ゴールドとジェンティルが、まあ多分ゴールドは僕早めに動いてくるかなと思ったので、やり合った後の、まあ、ズドンというのをしてくれるならこれかなと。以上です。
デイソンも、まあ、意外に頑張ってました。
そうなんですよね。
はい、
はい、
ではじゃあミオさん、じゃあジェンティルどんない
いんですか。一応対抗なんですけれども、
うん、
単勝の期待値は相当低いと思います。
わ、うん、かる。確かに。 そうだな。それはありますね、はい、
このローテーションがですね、2走前宝塚記念3着から秋天で着順を上げてるんですけども、うん、
はい、
この形ですね、前走2走前が、長い距離の、要は宝塚記念か京都大書店っていうパターンが多いんですけれども、
うんうんうん、
そのパターンで短縮で着順を上げて連帯した馬っていうのがですね、うん、ことごとく着順、ジャパンカップで落としてるんですよ。
例えば
シンボリクリセス、ですとか、ブエナビスタは膠着で2着なんですけども、
あ、
はい、あと、他にも、マイキョニーとマーがない感じで、とにかく多くてですね、短縮を決めてしまった場合、決まるというんですかね、とにかくバウンド延長自体はこの相性はいいんですけれども、天皇賞で走ってしまった場合というのが、ほぼ、そのパターンで勝った馬がスペシャルウィークと全ノロブロイ、ぐらいなんです。要はサンデーサイレンス3区なんですけども、 例えばプエナビスタは、2走前宝塚記念と、勝った年1着で確定した年は宝塚記念2着から天皇賞4着と落とす形でしたので、やっぱりその形が逆になっているジェンティルドーナっていうのはちょっと、そういう馬でも 2,3 着はキープはしてますので、
はい、
やっぱそのあたりに収まるかなというところで、
うん、
その一番人気2着っていうのがちょっと判断が微妙なところなので、やっぱり対抗までにしました。
まあ、僕も対抗なんですけど、
はい、
前走がちょっとね強いんですよね、
うん、
まあ、前で残ってました、
ね、そう、うん、2番人気のトッケヘイローが飛ばしたのを1番人気のジェンティルドーナが追っかける、
うん、
でもこれ、うん、完全にペースとか見てもラップとか見ても、まあ、後ろ有利な流れでこれ2着に残ってるっていうのはやっぱ強いなと、すごい、まあ、ジャスタミンには差つけられましたけど、2着残ってるのは強いなと思ってまして、だそうなんですよね、その、まあ、反動、疲労反動、あと S の余分な S みたいな、
はい、
余分な S 出すぎみたいな、なんかそういうので出てちょっと怖いんですけど、まあ一応対抗かなって。ちなみに黒三角はデニムなんですよね。
はい。
うん。
だちょっと迷ってるんですよね。デニムとジェンティルどうするか。
ただ
一応まあその2頭を単純に比べるとやっぱり角とかでやっぱりジェンティルウェイが妥当かなっていう判断ですね。うん、なので不安なのがなんか前走で S 系を見せすぎた。
うん。
と思うんですよ。
だからミオさんが言ったみたいに単の期待値が下がるっていうのは僕の中ではよくわかる。
うん。
うん。
これは僕も。いかに刺されそうです
ね。うん。僕もこれは間違いないと思う。ただだから3まで飛ぶのかって言われるとってなるし、だからゴールとフラッシュにガツンと走られたらそれより下かもしれへんしっていう。うん。それをやってみないとわからへんもん。絶対的にあるからね。
なんでそういう馬はちょっと本命にしたくないっていうのもあって、まあ、ゴールドシーズンですね。
わかりました。じゃあ、私いきますか。
はい。
デニム&ルービーなんですけど、まずディープインパクト3区で、うん、まあ、鮮度が重要っていうのは、まあ、もちろんなんですけど、うん、で今回、53キロで初の小馬 G1 っていう形になりますよね。で、一応、本命にできなかった理由としては、やはり前走エリザベス女王杯使うことで、コパ戦を使ってしまったという意味では、まあ、周華賞から直接来た、まあ、まあ、レッドディザイアですとか、まあ、去年のジェンディルドーナーですとか、うん、その辺あたりと比べると、やっぱり一回鮮度をちょっとエリザベスで軽く出してしまったので、まあ、5着でしたけど、まあ、コパ戦を使ってしまったので、そういう意味ではちょっと一層余計だったかなっていう部分があるのと、やっぱりリズムがどうしてもレッドディザイアとそのジェンティルと比べると、まあファベラスラフィンとかも周華賞勝ってますしね。なのでその辺考えるとちょっと4、5って来てますので、そこが今まで構想してきた3歳牝馬と比べてどうかなっていうのがありまして、まあ、太鼓には落としたんですけども。でも、ただ、ローズステークスでは、名称マンボあたりを完封してる力は持ってるとは思うんで、一番人気一着ですね、ローズステークス。
うん、
なので、そういう意味では、まあ、能力はやっぱりこの世代では、一応、名称マンボと同じぐらいは持ってると思いますんで、
うん、
まあ、鮮度がある今だったら、うん、買ってもいいんじゃないかなと思って。やっぱり、あと広いコース強そうですしね。
うん。
前走はちょっと主だったんで、まあディープインパクト主だとちょっと成績落ちるんで、もう一回ちょっと両馬場で見てみたいっていう感じですけどね。はい。以上です。
はい。
一応デニムは、さっきも言いましたけど、うん、僕も黒三角なんですけど、やっぱりエリー上、まあ結果として後ろすぎた、っていうのはありますよね。
うん。
で、ラップタイム見ても最後あれなんですよね。加速してるんですよね。
してますね。
だ ってことは、ね、他の馬も早い上がり使えてるってことですから。うん。だそれが、東京も2400だったら走りやすいと思うんで。うん。まあ、ただいかんせん、角がちょっとねっていう。
そうですね。やっぱりこの馬やっぱりこの、なんか勢いで突っ切ってくる CSSC みたいな感じはないんで。
そうです
ね。そういう意味では、その、そこの勢いっていう意味ではないですからね。4、5と引き合ってるんで。
そう、だから僕、今、村ピさんで言ってたんだけど、僕が思ったのは、CSSC っていうタイプで、例えばこの戦績を刻んでるんであれば、今回は厳しいと思ったんや。
はい。
でこの子、どちらかといえば両
方的なタイプだからね。そうですね。L、L が勝ってますよね。う
ん。だから僕はこっちのリズムの方がいいかなと思ったんよ。
いや、うん、そう思いますよ。
うん。この子がデニムが C 強く、S 強く出てるんであれば、4号のリズムで来られる方が、破壊力弱いかなと思うんで。
うん。
いや、そうですよね。
うん。
やっぱこの2走はやっぱりストレスを抜くタイミング
というか。そうね。だからデニムの個体のタイプとしては、この臨戦の方が僕はいいかなと。
相当ローズがね、辛いレースだったと思うんですよね、僕。あそこ勝ち切っちゃったっていうのが、まあ、やっぱり、周華賞もエリザベスも王を引いてんじゃないかなっていうところがあるんで。うん。
それは考えられるよね。
そんな感じですかね。
はい。レッドデザイアは化け物のうちの人一頭やからね。
周華賞、前走周華賞の馬っていうですね。
はい。
はい、
前走周華賞一着だった馬は、ええ、ジャパンカップで全て3着以内に来てます
よね。レッドデザイアと
ファビラスとジェンティル全部来てますんで、それ以外の馬はダメです。ダメでした。周華賞直行の場合です、これは。皮脂のあたりと梅のファイバーなんですけど。
まあ、
皮脂のあたりと
梅のファイバーがどうかっていうところですね。このデニムのローテーションはウォッカに近いと思うんですけど、3歳児の。
あ、ウォッカ C がね、打ちつけば勝てたんで。何度も言いますけども、あれは、はい、あれは外、大外分回せなければ勝てたんで。
僕も短所を勝ってました。
そう考えたらこれ、レッド時代はもう C 君ちゃうの？
あ、そうだ。
そうやろ？
レッド時代は頑張ってましたね。うまく長ついてましたよ。
C はやっぱ L 系なんだ
よね。やっぱ大隅グラスワンとか乗ってますからね。L 系ですよね。やっぱ分回しのイメージ強いですよ。
ちなみに、ミルさん、デニム評価は？
一応最後の白三角。
あ、一応取ってはくれてるよね。
一応3歳牝馬ですので、金量でやっぱり有利かなと。あと、周華賞負けてる分、エリザベスも負けてからの臨戦っていうのは、一応悪くはないとはやっぱ思います、僕も。
ではじゃあ、3番手以下見ていきましょうか。
はい。
で、ミオさんはそのデニム&ルビー以外では何を？
はい。3番手がエイシンフラッシュです。で、あとアンコイルドが。三角で。
白三角で
。はい。印象は以上です。
はい。
はい。
じゃあ、僕も一応言っときます。もう、皆さんと全く一緒です。AC フラッシュとアンゴイルドで。
AC が3番手ですか？
そうですね。まあ、もう同じような感じですけど、AC3 番手でいいです。
で、白三角にアンゴイル
ド。アンゴイルドで、はい。僕も一応は以上にしておきます。
はい。はい。わかりました。で、じゃあ、私は、じゃあ、ブライトは、黒三角はビルシーナ。
うん、ビルいらんや、やっぱり。
ビルシーナはですね、あとでちょっと軽く喋りますけど、
はい。
黒三角ですね。で、白三角はジェンティル。モンタさんはどうでしょう？
まあ一応、まあさっき言いましたけど、
はい、デニム。
デニム黒三角で、はい、まあ本当はもうこの3頭でいいかなぐらいなんですけど、
はい。
一応三着候補っていうことで、アンコイルド、
うん、
アドマイラクティ、
うん、
で、あとは、まあ、いらないかなと思うんですけど、ドゥーナデンもちょっと買おうかなと。
おお、うん、外国馬が初めて出ましたね。うん、では、じゃあ、3番手以下で、ちょっと言っておきたいことがあれば、一言、はい。皆さん。
じゃあ、僕、エイシンフラッシュで。
はい。
はい。この馬、過去3回ジャパンカップ、凡走に終わってるんですけども。
そうですね、はい。
はい。3歳児はちょっと体調の、調子を崩していた時期なんでして、で、4歳児は、外枠に入ってしまったことと、流れがちょっと厳しくなったことがありまして、去年は天皇賞秋を内をついて勝った後っていう疲労の面で不安があったことですね。で、今年の場合は、前走天皇賞3着、人気通りの3着で、2走前も前の賞が1着なんですけども、今回内枠を引いたということで、形としては、皐月賞からダービーの時の流れに近い延長でペースが緩めば、っていう形になってますので、
はい。
はい。ちょっと他の馬と比べてリズムでも優位に立ってますので、押し切れそうかなと。はい。
面白いです。
高谷さんの、プロさんとかです。
はい。今、さっきラビューちょっと言ってたんですけど、向かなかった流れで3で踏ん張りましたよね。
踏ん張りました。
で、この馬 LC ですよね。
僕は L が勝ってると思いますけど。
うん。で、LC で、秋天にあまり得意でないペースで崩れなかったというので、弱いかったかなと思ってる、その C の、その、頑張れた部分が、今、珍しく、程よく高揚しているのかなと思うので、うちょく入ったのは、うん、いいんじゃないかなと思います。
なるほど。
はい。
はい。
じゃあ、私も、じゃあ3番というかで、まあ、ビルシーだとジェンティルドーナなんで、あれなんですけど、まあ、京都大商店が悪い内容ではなかったと思ってるんで、前行って、刺し競馬に飲まれるっていう流れだったので、で、前走はまあ絞るタイミングで絞ってこれなくて、で、重馬場って考えると、やっぱり位置取りも悪かったですし、まあ、ノーカウントとは言わないですけど、まあ、ノーカウントでいいぐらいのイメージでいますね。で、岩田騎手が3回連続乗ってきて、で、最内枠で、で、東京見てると、馬場もまあ、外あんま伸びないんで、やっぱり、ずっと。なんで、内枠、最内枠からずっと内に固執してくれれば、まあ、ジャガーメール的に内から3着はあんのかなと。あと、やっぱこのままどうしてもね、マイラーだとは僕は思ってないんで、ビクトリアマイルは、マイラーだから頑張ったっていうよりかは、マイラーじゃないのに頑張ったって感じだったんで、無理やり戦力勝たせたよって感じだったんで、まあ、鼻差でしたしね、ホイールキャプチャーと。はい。なんで、僕はやっぱこれくらい22から24ぐらいが一番いいと思ってるんで、で、最内枠入って、集中力活かせれば、筋量も1キロ減りますしね。そんな感じです。
はい。
そしたら、遠出てないところで、
はい。
アンコイルド。
はい。
まあ、アンコイルド、ジャイアンツコースウェイですよね。
はい。
はい。
ジャイアンツコースウェイなんですけど、ジャイアンツコースウェイっていうのは平坦、やっぱり京都とか東京とかが得意のイメージあるんですよね。うん、で、なおかつ、リズムいいときは、まあ、LKだと思うんですけど、リズムいいときは、うん、まあ、連続で走り、一回落ちちゃうともう、ダメだよ、みたいな、
うん。
感じだと思うんですけど、まあ、天皇賞秋4着なんで、
うん、
で、まあ、同じぐらいのパフォーマンスを出したとして、3着まで来れるか来れないか、束次第、みたいな感じですかね。リズムまだ途切れてまではいないと思うんで、ちょっと追っかけようかなと。
うん、
いうような感じですかね。あとは、アドマイヤラクティとかは、まあ、5歳馬ですけど、初くらい行って、なんていうんですかね、ハマり待ちみたいなところっていうイメージなんですよね、ハーツクライって。
そうですね。
まあ、ここもハーツクライはミオさんの群毛に下ってるんで、彼が評価しない方は僕も評価しないみたいな。
そんな常に当たるわけじゃないですよ。
たれぎ本がやないかい。
そうそう、もうよう分からんと思って。 もうちょっとサンプル欲しいな。
いや、だからハーツクライは、僕はもうあの、ハーツクライの全てを知ろうとはもう思わないです。
ああ、そうですね。確かに。確かにそうですね。
とりあえず人気ないから、白サンプル打ってればいいや、的な。
うん、確かにそうですよね。
ドゥナデンはどうですか？
ドゥナデンは、いやー、まあ、正直、うん、いらないかなとも思ったんですけど、うん、まあ、前走、多分、完全、メルボルンですけど、まあ、完全に競馬してないと思うんで、イタン路線でどうかなぐらいですね。いや、正直、微妙です。シュルシュルと
言ってます。あの、一ついいですかね。外国馬についてなんですけど、
はい。
外国馬で最後に連帯したのがアルカセットなんですけども、
あ、もうそこまで言いますか。
はい。そのアルカセットの年っていうのが、レコードタイムの超ハイペースでしたので、やっぱそれぐらい摩擦が求められたときに、やっと外国馬が来れるかなという印象なので、まあ、それこそそういう流れになればゴールドシップと一緒に来ても全然おかしくはないと思うんですけども、
うーん、逆に摩擦が行き切っちゃったらもう高速とか関係ないですかね。2分22秒とかって
そこまで行けば多分日本馬が逆に苦しくなってくる馬が多いんじゃないかなと思うんですけど、
前走20万人気11着ですけど、これは激走のブレーキ。
そうなんですよ。あの、昭和のダービーとかを参考にしてるんで。
20万人気11着って、だいぶ9も。
そうだ
ね。9より9も上げてますからね。
昭和のダービーのその場の時走を見てもらえば。
それは参考にしてですか。
じゃあ、最後にあの、恒例になってます。
はい。
タクヤの。
F ですか、
あえて買うならあえて綺麗のコーナー行きましょうか。
こう、ミオさんの名称漫画の時のミオさんの
著作権が。いや、いいです。手放しますけど。
どうぞ。売りましょう、売ります。
じゃあ、拓也の今週の、あえて買うならあえて記念は、ジェンティルドーナで言っておきます。
お
ありがとうございます。
ありがとうございます。うん。3人買ってますからね。
そうね。
3人は。ただね、あんまり拓也さんのこと笑えないのは、自分もバンで絶対来ねえとか、当選じゃ来ねえとか言っちゃってるんで、あんまりこう、笑えない立場で言って。じゃあ僕のじゃあ、あえて買うならあえて綺麗なコーナーやりましょうか。
はい。
AC フラッシュ。
なんかそうなのかな。そうなの
かな。これは、ミオのあえて買うならあえて綺麗はゴールドシップです。
あえて切るならあえて変えるならあえて切れのコーナーみたいな、もうなんかすごいなんかオーソドックスになってますけど、全然浸透してないですから。はい。
まあでもそうよね。馬券構築するには一頭落とさなしゃあないもんね。
そうですね、どれかね、3頭とかね。
モードさんは、もし、あえて落とすなら。
あえて切るなら AC ですね。AC ブラッシュですね。
ああ、なるほどね。
やっぱ僕は一番最初言いましたけど、東京 2400G1 で生命力が求められるっていう論者なんで、これだけ G1 使って6歳馬なんで、ちょっと買いたくないな、みたいな。
何、あんまり6歳以上いないですもんね。外国馬なの。
どうなることだからね。じゃあ、アンコールドにちょっと一言だけ付け加えておきます。
はい。
意外に人気してるんで。
そうですね、4番人気ですよ。
はい、騎手。
お父さん。
あまりやりに行ってほしくない。
うん。
うん、これ激戦に入られると、やっぱり基本的に能力が足りてない前から、あくまでもこの、影に隠れて、
そうですね、
7番人気、2着、ね、14番人気、3着、7番人気、2着、8番人気、4着なんで、すべて影に隠れての着順なんで、さすがにゴールドとジェンティルの波に入ると、やっぱり飲まれるだろうしね。
そうですね。
うん。
何が逃げるんですかね。
何が逃げるんでしょうね。
ジェンテル逃げる可能性もありますよね。
ビルシーナ、順当なら多分ビルシーナと思うんですけど、誰かが仕掛けてくる可 可能性も結構あるかなと
思う。ああ、外人、大事あるかもしれない
ですね。後藤騎手はステイゴールドで逃げたことがあるんで、アンコイルドで逃げなかったらこれは嘘ですね。なので逃げます。
いや、もしかしたらファイヤーが。
ファイヤーもありえますね。
ありそうですね。張さんみたいな。
去年当選状態2番手やもんの。
ちょっと読めないですね、これは。
うん、ルルーシュか見るかな。
ビルシーナの前走って、あれは、あの位置取りはあえてなんですかね。
だと思いますけどね。
わからないです。これ切ってくださいね。僕、やらずじゃないかと思ってるんですよ。調教軽くて体重増えて、はい、あの位置取りってどう考えてもおかしいんです、うん、もうリズムが死んでしまってるかのような流れですんで、それを中一周で出てきた追い切りもびっしりやってるっていうことは、
うん、
僕は
やべ、かなり今グラッときたな
ただもう本当に終わってるかもしれないんですけど、
うん、もともと C 主導やと思ってたから、
はい、
やっぱり年重ねてっていうか、まあ、1年経ってやっぱ気力薄れてきたかなというのは正直あるんやわ、
ま
あ、
リズムはそうですよね、
うん、
うん、だからこういう馬が元へ戻すのは難しいと思うんよね、
はい、
やっぱディープっていうところがどうしても引っかかってしまうんですけど、
そうやな
この形だけ見れば、ダンスインザムードにもちょっと近いと思うんです。府中牝馬ステークス最高峰から競馬した後に延長で先行して、天皇賞2着、え ?3 着 ?3
着ですね。
したんですけど。
あー、ゼンダローブレの時のか。
はい。あの時もダンスインザムードほぼ終わったようなリズムになってましたので。
藤沢さんに北村がめちゃくちゃ怒られたレースですね、あれ。
そうか、そうか、確かに。
ただ、あれが延長の位置取りショックでしたので、そこで3着に復活って言うんですかね、リズム戻したので、まあ3着なら十分あるかなっていうとこなんですけど。
僕、ビルシーナは、ビクトリアマイルの、まあ、ブラッチさんも言ってましたけど、やっぱマイルより長距離の方が合うと思うんですよね。でも、ビクトリアをすごい強い競馬で勝っちゃった反動が来てると思ってたんですよね。
うん。
うん、これ、エリジョの臨戦じゃないわ。調教過程と今回の調教過程全く違う？
もう明らかに違います。
明らかに違う。うん、
エリザベスの時、はっきり緩かったです。それでも僕は絞れてくるのかなと思って本命にしたんですけど、
うんうん、
結局増えてきた時点で、あ、やっぱりダメだと思って。うんもうバッサリ買わなかったんですけど、う
ん、なんかエリザベスの時のその陣営のコメントで、うん、今回は減ってはないよみたいなこと言ってたんですよね、
うん、
そうなんですかね、それ減らす気ないのかなっていう、
それがおかしいですよね、
おかしいですね、
多少点16ですかね、プラス、
うん、
よし、
やめなさい買うって言おうとしたでしょやめなさい、
どうしてもジェンティルに勝ちたいんでしょうね、それは本当だ、
なるほどな、モンタさん買いましょう
上位には入れないんですけど、僕一応下の方の印はもうほぼ三択狙いなんで、別に入れてもいいかなって感じですね、全然。
やっぱさりげなく G1 実績持ってるっていうのがいいと思うんですよね。
ああ、まあそれもそうやね。
そんな感じですか？全員のまとめ的には。じゃあまあ、皆さんの印をじゃあ振り返っていきましょうか。
うん。
うんうん、では。じゃあまずはミオさんから。
はい。
本命ビルシーナ。
はい。
対抗ジェンティルドンナ。
はい。
この三角、エイシンフラッシュ。
うん。
で、アンコエルドって2番ドルビー。
はい。
ですね。で、じゃあ、タクヤさん。
はい。
20丸で2番ドルビー。
はい。
対抗ヒットザターゲット。
はい。
で、エイシンフラッシュ。
はい。
で、アンコエルドで、
はい。
で、ビルシナ買わないっていう形ですね。はい。
はい。
絶対買わない
。編集で。
編集難しいですか。
どうですか、モンタさん。
編集難しくないですか
大 丈夫でしょ、納得しようでしょ。
しかないですよ。
で、ブライトは、ゴールドシップ、デニマート、ルビー、ビルシーナ、
うん、
ジェティル・ドンだと、うん、感じですね。で、モンタさんがゴールドシップ、メゴールドシップの、太鼓ジェンティルドンナ、
うん、
この三角で2万のルビー、
うん、
でアンコイルドアドマイアラクティドゥーナで、うん、はい、3と挙げていただきました。はい、ここまでルルーシュなしと。ルルーシュいいですね、切ってい
らないでしょ。
いらないですね。
多分2番手で前が詰まると思います。
ちょっと待ってください。そんなね、いや、待ってください。それはちょっと暗示を見て、あ、福永か。
お察しさ、
そうですね、杉のエンデバーですね。わかりました。じゃあ、それだけ当たるってことで。それだけは絶対的中させましょう、じゃあ。
はい。
2番手から前が詰まるってことだけは当てましょう。
2番手から前詰まるったらぶつけないとです
もんね。キャラプレーサーみたいなね。ふざけた時の騎乗みたいな感じになります。わかりました。じゃあ、皆さんの心の本命はルルーシュか前。
本命って予想。
予想。
はい、本戦はそこです。
ちょっとまあ、お金は増えないですけど、まあ、当てましょう。
これだそうですね。
はい。わかりました。
今日こそ誰か当たるでしょう。
そうですかね。
うん。
まあ、そこそこばらけたんで。
はい。うん、
誰かが当たればいいかなと思ってます。
うん。
はい。はい、
ではじゃあ、予想コーナー終わりまして、エンディングに行きましょうか。
はい。
はい。
エムラジ、未公開ジングル。
変なね、藤原なんですよね、厩舎。藤原厩舎の中で変なとこで勝つんですよね。
変身フラッシュ。
そうそうそう。だから僕もさ、やったんですよ、当選が。理性では来ない。
あ、だ僕の中の長浜みたいな、その、なんか、たまにいますよね、そういう厩舎ってやつ。変な厩舎。藤原って、あと他に何かいました、僕に。
サクセスブロック券。
ああ。
藤原ってのは基本的に勝率めっちゃ高いですよね。
なんか昔藤田よく乗せてたイメージですけど。
マキマックス。
ああ。
ずっとずっと私のそばで見守り続けてくれたあなたのため、私のために幸せになります。
はい、まとまり系競馬サロンエムラジ、そろそろお別れの時間になりました。
はい、
今週は何かありましたか？
今週はちょっとあれだけど、僕は
はい、
ちょっと M 知ってる人が4人揃った時に1回聞いてみようかなと思ったんやけど、
はい、
2000m はまあちょっと別で、 2000m 以上、 2001m 以上、
はい、
で C 室っていうのは今後の競馬で必要になってくるかなっていうのをちょっと聞きたかったよ。
はい、
どう思いますか？
必要です。
必要ですね。
やっぱりいりますか？
いりますね。
もう完全に最近こう体力と量で席巻されてるような気がしません？
多分そういう時ほど C が出てくるとイターになると思うんですよね。
あで、クラフトさんがまあ捨て子の3区がどうのこうのって言ってくれたってんけど、やっぱゴールドシップとオールフェイブって僕なんか飛び抜けてると思うんで、今後こういう系統の芝馬っていうのが出てくるのかなと思って。
あ、僕エイシンフラッシュそうなると思ってます。
どっち？
C になると思ってます。
芝馬になってきました。
あ、種馬で、おお、ほほほほほほ。なるほどな。
予見しておきます。あとその集中力いるかどうかなんですけど、うん、やっぱり今の芝馬で言うとステイゴールドが参考になると思うんですけど。
うん、
そのステイゴールドが、その先の2頭を除くとドリームジャーニーとオーシャンブルーで有馬記念と宝塚記念来てますんで、
うん、
僕はもうそこだけでいいと思います。
なるほど。
C がいるのは
有馬と宝
はい、あとはもう量とかまとまりとかでなんとかなるんじゃないかなと思います。
だから1600、2000っていうのは僕まだ根幹でいいと思うんですよね。でも2400は僕だからもう根幹でも根幹じゃないんちゃうかみたいな感じで。
あ、僕もそれは同意です。
うん、
スロー多いですからね、24になると。
条件戦ってやっぱだから G1 で全然違うんですよね。
ああ。
中山は2400ないですし。
はいはいはいはい、ないですね。
まあ、阪神も一応ありますけど、あんまりメジャーじゃないですよ。阪神2400って今ありますよね。
ありますあります。
はい、まあ、そうですもんね。
メジャーじゃないです
よ。あとハングルカップぐらいしかないですよ。
大阪？
はい。
あれって2400だったっけ？
あれ25から24になったんですよ。
あ、そうなんや。
だから2400ってなると東京2400とか京都2400がメジャーだから、
はいはい、
ね、C はいらないく見えるだけだと思うんです。
競馬場的な問題があるってことですね。それは
ですね、やっぱ上がりがかかるような坂があるとか、そういうことがやっぱり必要かな。
あ、
これエンディングなんですか。
いや、ちょっとあの、ちゃんと M の人が4人揃った時に一回聞いていいのかなと思ったんで。
そうですよね。3人揃った時は絶対言わないですけど、4人揃わないと言わないですもんね。
うん、
4人揃った時だけ初めて言いますもんね。
いや、だって、
3人だけは言わないですよ、ね、絶対。
そんな違う。最初3人の時なんやんか。ずっと4人やろ。3人やったら3人の時に言うけれども。
ナッキーさん怒ってくるんじゃないですかね。
あ、そうか、ナッキーさんの時でもよかったんか。あ、でも、はい、ナッキーさんの会の次かな思ったよね、僕。
ああ、
それを思ったのがいいですか。
そうやな。女王杯の後やったから。
うん。
じゃあ、村さんお願いします。
はい、もういいんですか。編集段階のはずですけど。では、お知らせいきたいと思いますよ。
はい。
この番組では皆様からのメールのも、お待ちしております、はい、何気ない日常の話やパーソナリティの質問など普通のお便りは普通の歌を、うん、名馬の歴史を振り返る穴抜き部分が分かった方は名馬ヒストリーをコーナー名からそれぞれ選んで送ってください。
はい、
メールは番組ブログのトップページにメールフォームがありますのでそちらからよろしくお願いしますと。
はい、
ね、名馬ヒストリー今成田ブライアンなんでぜひぜひ、
はい、そうです、お待ちしてます。
ください。それでは、そろそろお別れとしましょう。
はい。
お相手は、拓也と。
なんでやねん。
ブライトと。
ミオで、ミオと。
あ、お兄
さんのハードが高鳴るやんか。
もう、開いてない
です。そうそう、僕ですか。
あ、そうですね。
そうです。はい。
僕だってもう自分の。
そうやね、自分で確かに。
モンタでした。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、多分その言葉最後入りますよ。